バイクナビ何使ってます？ブーバイクラジオ。そもそもですよ、5インチのゴリラを使ってて、レーダー時代からですから、本当に最初の頃からですよね。ブーイナとかね、あれなかったら、初日ね、夜中出て、どこでしたっけ、滋賀の草津あたりに泊まったんですね。あんなとこ絶対たどり着いてないし、てかそもそも伊勢湾岸道知らなかったですから、名神行きゃいいんだろうって、草津のジャンクション絶対まっすぐ行ってますもん。で翌日中央道まで行けてないでしょうし、あれ帰りかな、なんか謎の岡崎の方だったかな、ジャンクションめいたものをぐるぐる回って東名に、あ、当時はですね、新東名を知らないはずですから、東名に入って何も考えずに帰ってきましたけど、あんなもんね、フリーで行けるかと、そして帰れるかっていう感じですもんね。いや、ナビがあっても、いわゆるあの都市高速っていうの、名古屋とか大阪とか、まあ、東京のは知らないんですけど、あんなとこナビがあっても走ってて不安しかありませんもんね。で、やっぱりね、ナビは必要最低限として絶対いるなって思ったのが、香川うどん巡り行った時ね。確かね、谷川米国店ですよ。超有名店でね、あっこだけ離れてるんですよね。それもとんでもないぐらいに、おい大丈夫かと不安になるほどに。まあ谷川米国店もフリーじゃ私には到底行けないところにあるわけですけど、まあそれほど複雑なところにあるわけじゃないんで、不安になりながらも無事行けて、さあそれからですよ。うどん巡りって別にその時が初めてじゃなかったんで、行きたいところとかね、新たに行きたいところっつうのは候補を挙げてて移動しますわな。でもね、それまでね、いつも助手席に座ってて、基本一緒に行く人、まあその人が高松、香川に詳しかったっていうのもあるんで、任せてたっていう弊害というか、もう完全に失態ですわな。わからずとも私が運転しておくべきだったと、バイクで一人で行ってようやく後悔するわけですね。あ、当時レーダーなんで、今は何やら整備されてるみたいですけども、わしの知る山内みたいな絶対こけるか、にっちもさっちも行かなくなることが予想されるようなところは、候補に最初から入れてませんけどね。で、そのうどん巡りしててね、途中コンビニに寄るんですね。途中スマホ、当時 iPhone の地図なんて使い物にならない頃ですし、Google マップも若干怪しいような時代でしたけど、なんかコーヒーかなんか見ながらマップ確認するわけですよ。よし、次は松岡だな、みたいな。で、出発しますわな。なんかさっき見たような景色なんですよね。まあ基本田舎なんて同じような景色ばっかりですから、勘違いだろうと思って進むんですけど、いや、やっぱりあの建物見たぞと。で、これがまた田舎道ですから、田舎だからこそちょっと横に止められるようなところがなくてね、どんどん進んでいくんですね。で、ようやくバイク止められそうなところがあったんで、止まって iPhone 確認するわけですね。さっきのコンビニ、左に出なきゃならないのに右に向けて出てたっていう、それが分かった時にね、そこでマジで、あ、私方向音痴なんだなっていう自覚が芽生えたっていう。私がね、ナビナビっていうのはね、このトラウマがね、あるからなんですね。ブーバイクをですね、よく聞いてくれている方ならご存知のように、ナビがあっても迷いますから。迷うんだけど、その確率は 100% から 60% くらいには落ちるっていう。まあ当然ね、ツーリングマップみたいなものを見たりして、自分でルートを頭に入れてやることで、その自分の知識というかね、思い出につながるっていうのはわかるんです。わかるんですけど、それよりも迷いたくないんです。そしてね、ナビがあっても、前日、Google ストリートビューでの予習もやるんですよ。やるのに、そしてナビの案内があっても迷うんです。これはね、方向音痴にしかわからないロジックなんだな。いや、何を方向音痴アピールを長々とやっとるかな。今回ナビのお話なんですけども、最初買った5インチゴリラナビ、これもですね、ブーバイクを聞いていただいている方はご存知の通り、バッテリーが充電しても、どうもすぐなくなるっていうありさまになって、まあ、ネットで検索すると、メーカーは、パナソニックは、全く推奨してない自力でのバッテリー交換をしている人が結構いて、よし、わしもやろう、ということでやってみたら、皆さん絶対に気をつけてね、と書いている液晶と基板をつなぐフィルムケーブルを壊すっていう。まあ、これはこれですね、自分の不細工加減を痛感する出来事だったわけですが、お前何もできねえな。うるせえ。ブバイクラジオ始まります。 この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ということで1年ぐらい前になりますかね、7インチゴリラをですね、中古で買ったんですね。これがまた充電がいまいちになっちゃいまして、まあね、中古だしなぁと。でももうバッテリー交換にトライするような勇気はないなぁと思って、結局 iPhone で Yahoo カーナビっていうところに落ち着いてたわけですよ。ずっと悩んでるね、ツーリングサポーターは調べれば調べるほど悪い評判しか出てこないんで、ちょっと課金してまで入れる勇気は出てないですね。で、意外と評判いいのは Google マップなんですよね。そうけ？ Google マップってどうでもいいような案内？次右折ですって言うから交差点でもあるのかと思ってたら、ぼんやりカーブしてるだけ？言われてみれば、その横に歩行者がなんとか歩けるような土手みたいな、とてもじゃないけどバイクどころか自転車ですら危ないだろうっていう細い道があるだけで、みたいなことは何度かありましたよ。いやまあ確かに右折といえば右折になるんだろうけれども、みたいな。あとね、これ昔下道で姫路に行こうとした時に、ここ原付でも厳しいぞっていうところを曲がらせようとしたことがあったんで、あれで Google マップの信頼度がガタ落ちしたんですけどね。一方ね、Yahoo カーナビは今んとこそういうことはない。ああ、謎の右折指示？カーブしとるだけやんけっつうのは Yahoo カーナビでもあったか。あとまだね、一方通行の回避というか、迂回方法が甘いとか、再検査が遅いってのはちょっと感じてるかな。まあこれもこの前姫路行った時にちょっと難儀したかな、というところなんですけども。あと突然落ちるっていうね、これが一番困るかな。これからが肝心なんでしょっていう時に限って落ちてるっていう。まあそれでもですね、現状それに頼るしかないんで、で、iPhone を直接バイクへマウントすると、カメラのセンサー壊れるってんで、当時品切れ続出のクワッドロック買って、まあそういう振動吸収のものがあっても、っていうか、あれしげしげと見ても、これがどういう原理で振動吸収できてるんだっていう構造じゃないですか。いや、今ここにあるんですけど、そのダンパーと言われる部分に防振音みたいなのがついてますけど、これがセンサーフォローできるような挙動してくれんのっていう、そんな感じじゃないですか。その見れば見るほど不安しかないのと、このマウントと iPhone をセットするためのスマホカバーみたいなの、これがまた不安ありまくりなんで、結局極力つけないっていう使い方をしてまして、Yahoo カーナビを起動して、ポッケに入れて適当なところでバイク止めて確認みたいな。それナビの意味ねえじゃねえかっていうことで、その音声だけでもインカムで聞こう。あ、セナの充電してねえっていうね。だって、ぼっちなんだもん。インカム使う相手なんかいないんだもん。というか、そもそも音声だけだとわからんというか、道を目で見たいんだと。どの車線にいればいいか見たいんだと。てか iPhone11 の画面じゃ小さいんじゃ。わしは老眼なんじゃ。ということで、まず候補に上がったのが iPad mini をマウントするっていう案なんですね。iPad mini 6ね。わしなんですが2台持ってますんで、あの1台メルカリに出さなきゃなと思ったまんま、早1年ね。1年前に出しておけば相場ももっと高かったのにでおなじみ。あれだけの大きさがあればよく見えるぞと。でもね、iPad のマウントは違う意味で勇気がないっす。もしものことがあった時に立ち直れくらい落ち込む可能性ありますんで。で、じゃあ中華製の格安アンドロイドタブレット、ドロタブだと。いや待てよと、アマゾンのファイヤータブがえらい安いじゃないかということで、まあアマゾン見るんですけど、ファイヤータブってアマゾンのコンテンツを見るためのもんですから、当然のように GPS もなければセンサーもないわけですね。必要ないですから。そして iPhone のミラーリングもできないと、それじゃ使えんがなということで、まあそもそもですね、ミラーリングしてるっていうことは iPhone に負荷かけてるわけで、それじゃあ iPhone じゃないやつにしてる意味がないわけじゃないですか。だからそういうの避けたいっていうのがあって、単独で使えるドロタブ、 SIM 入れられることと GPS、 そしてジャイロセンサーの搭載が必須だなと。ないのよそんな格安ドロタブ。いや一応あるのはあるんですけど、そういう機種に限ってマップの追従性が弱いっていうね。その GPS とジャイロは何のためにつけてるんだっていうありさまらしくって、まあこのらしいっていうのも怪しいんですけどね。まあでもさすがにですね、自分が人柱になれるような財力はないんで、こういろんなドロタブをご自分で買って、あのほれ提供されると忖度しないとならないですから、自分の意見が言えるようにってご自分で買ってレビューされている YouTuber の方の動画をずっと参考にさせてもらってるんですよね。そこ見てますと、まあそれなりにお金出して、例えばレノボのタブレットなんか買えばナビとしても十分使えるみたいなんですけども、高いドロタブ買うって本末転倒じゃないですか。 iPad mini をマウントするのと何も変わらないっていう。なので、どうしようかなと思ってネットウロウロしてますと、デイトナがそういうミラーリング対応にしたモニターを開発してると。2022年年末に発売予定だと。これ昨今のバイクのメーターパネルって Apple CarPlay とかに対応してるじゃないですか。ちょうどその頃ね、そういうメーターついてるバイクいいなーなんて羨ましく思ってた頃だったんで、あ、このデイトナの後付けすれば我が R1200R にも擬似的にそういう環境にできるんじゃないかと、がぜん興味が湧いたわけですね。今やってるモーターサイクルショーに参考出品されてるんですよね。ネットで得た断片的な情報しかないんですけども、予定価格6万円っていう。6万円出してミラーリングする機械をつけるの？ iPhone のバッテリーに負荷かけながら。この6万円っていう予定価格で、なんか逆に冷静になれたかな。あ、7インチゴリラ？バッテリーいまいちの。それ修理に出せばよくねっていう。液晶じゃなくてね、バッテリーに不具合ですから、いくらなんでも6万よりははるかに安く、そして iPhone への負荷も与えず、落ちるなんていうリスクもなく、これが一番いいんじゃないかっていう。あと、スマホマウントってね、運転中スマホってことで厳密に言えば違反になるんですってね。いや、ナビなんですって言ってもダメなんだとかで、まあそれ思えばバイクのメーターパネルがどんどん高性能になるっていうのは必然の流れなのかもしんないですね。で、その7インチゴリラの修理が先日帰ってきたんですけども、バッテリーに異常なしと。私が使っているケーブルに異常があっただけっていうオチで、恥ずかしい。まあ、結果異常なしなんで、パナソニックから費用請求もなしと。逆にそれでいいのっていう、検査費用はお支払いしますけど、みたいな。なんて素敵な会社なんだ、パナソニックと。修理依頼のところで連絡はメールでってところにチェック入れたのにもかかわらず、電話ばっかり。それも仕事中にしてきたけど、もう許す。むしろ皆さんもゴリラをぜひ購入してください。まあしかしですね、今回いろいろナビのことを調べたり考えたりしてきたんですけど、なんかね、調べれば調べるほど、R1200R の一番なのは BMW 純正品あれになるんだろうなぁとつくづく思いましたよ。後付けってね、やっぱ何するにしてもまあそこまでないんでしょうけど、それでもこう手でタッチするなりね、ボタンを押すなりしなきゃならないことはあるじゃないですか。それがね、純正品だと左ハンドのね、クリクリでできるんですもんね。でも高いのよ。10万ぐらいすんのよ。そんなお金はないのよ。ああ、またお金の話になった。バイクでは LINE 公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方はお手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。ブーを愛する者たちが集うオープンチャットへの案内もこちらでやっております。オープンチャットではですね、ブーイベントの事前のご相談や告知なんかもやっておりますので、まあ、ちょっと行ってみようかと思っている職はぜひとも、そして後悔しないよう急ぎでの登録をよろしくお願いします。メッセージで興奮しようのコーナーということで、こちら県南では火の入りすぎて硬くてボソボソする鳥の胸肉の時とか、年を取りすぎて硬くて噛み切れない老系の時とかにシワイを使いますという、こちらですね、サボテンと同じ岡山県在住の二郎さんからですね。そうですね、県北でも同じような感じでシワイって言いますね。噛み切れないっていう説明がまあ一番合ってますかね。そしてそれを転じて交渉事とかね、厄介な場合なんかにも使ったりしますね。あの人に言ってみようか、でもあの人シワイからなみたいな。まあ若者は使わないというか、私ら世代でもわからない人そこそこいる方言ですが、まあということでこっからが本題なんですが、こちら、さて、私も GS の車検でして、結論から言うとヨーザー車検をしてきました。3月は1年で一番多いだとかの理由から、前回バルコムでは預かりになる&台車はないとの使用対応で、ほんなら取りに来いやって言ったら忙しいので無理ですと。仕方なくキャラバンに積んで持っていき、シートに差しっぱなしにしていた鍵を車から下ろす際に腰に引っかかり、面白いくらい簡単に折れた。余計な出費、涙。ここで納税証明書を忘れたことが発覚し、帰宅後 PCX で書類持ってもう1往復。10日ほど待たされ、またキャラバンで迎えに行き、法外なぼったくりというクソだるいいじめプレイを受け、あれ？バイク屋で車検を受けるメリットってなんだっけ？と改めて考えさせる結果となりましたと。ということで一旦ここで区切らせてもらうんですが、 まずはですね、ブーバイクをお聞きの皆さんと前段階としての情報共有をしておきたいわけですね。ね、被害妄想だとか考えすぎだとか言われるけど、岡山の BMW の対応、GS、二郎さんが GS アドベンジャーだったように思いますが、それでこのレベルなんですよ。R がどんなもんか想像できるでしょ？やっぱりね、競争原理が働かないとダメなのよ。岡山の BMW200 万人ユーザーのために、元ラット鳥取ができなきゃいかんのよ。200万のユーザーって岡山県民より多いじゃねえか。っていうか、私も今初めて岡山県の人口を知りましたけど、少な！岡山市と倉敷市合わせて100万ですから、岡山市はね、100万都市になりたくて、倉敷に合併提案して、子供投げに却下されましたから、この2つの市だけで100万人、半分ってことは、それ以外がどれだけ過疎ってるかっていうのが分かろうって思うんですけども、そんな過疎をですね、限界集落の集団をですね、自然という言葉で置き換えて見て見ぬふりをしている岡山県民のことはどうでもいいんですよ。ユーザー車検ですよ。こちら。ユーザー車検っていうのは儲けないくらい簡単で、難しいだの面倒だのと世間ではイメージを持たれている人が多いのは限定会場は本当に難しかったので比較になりませんが、例えて言うなら教習所の入所手続きくらいのもの、何も難しいことはない、誰でも簡単にできることなのに、一部のマウント取りたい勢やぼったくりたいバイク屋の陰謀による風評被害な陰謀だということを実証確認することができましたと。平日に行かないといけないという肩気の人間には少しハードルもありますが、1日くらいなら親戚の一人でも殺せばなんとかなるでしょうと。陸運局のページにユーザー登録してネット予約し、当日指定の時間内に行けばトータル1時間かからず完了です。陸運局にも関連にも詳しく説明があるし、 YouTube とかでもユーザー車検に加えて岡山とか GS とか入れてもヒットするくらい親切な無料ガイダンス動画もたくさん用意されています。デバイス席と重量税と手数料とトータルすべてで1万5000円でお釣りくらいでした。まあ、ボラれてんのは知りつつも、世話になっているバイク屋の知人儲けさせてやろうとか、車検の時くらいプロに見てもらうかってノリで、それでも4、5万出してたけど、もうすぐ納税祭りも始まる時期だし、先輩のバイク辞めちゃったんですよね。陸運局の手前にテストセンターって良心的に何でも速攻で見てくれる便利屋さんもありますが、工軸とかで落ちたらいっかと軽い感じで臨んでみたら、サクッと一発合格したので結局テストセンターには行けずじまいでしたと。案ずるより小野康です。ネタになるかと思いますし、嫌なバルコムに行かなくても済むので試してみてはいかがかという、なんともですね、丁寧な、これ書くの大変だったんじゃないかと驚くほどの足の不安を取り除こうとしてくれるような今節丁寧な説明ありがとうございます。ユーザー車検についてはですね、自分じゃやらないだろうなっていう別世界的な印象というか、ネットで見るのもね、断片的にしか情報が頭に残ってないし、あっけなく終了しました、じゃあそもそも記事になりませんから、ネットで見る情報ってやっぱり苦労した情報が多いんですよね。それもなんとなく大変そうハードルを上げてる要因なのかもしれないですね。でもやってみようかな。てか、ブーリスナーみんなでチャレンジしませんか。いつものようにね、実はやってないの私だけのようなオチがありそうですけども、かつてはですね、ビギナーライダーのオアシスを名乗ってたんですが、名乗ってる自分が一番ビギナーっていうブーバイクで、本当にそんな現実がありそうですが、まあね、絶対右往左往するでしょうけど、ここまで書いてもらったことを無にしてはいけませんし、アムロも言ってましたな。ゼータガンダムで私が一番好きなエピソード。忘れもしません。第何話だったかな。忘れとるから。まあそういうお決まりのボケはいいんですよ。第20話ですよ。灼熱の脱出で、人の行為を無にする奴は一生後悔するぞ、カミーユってね。まあ私はカミーユじゃないけど、でもバイク買ってからこっちね、ぼっちなりにいろんなことを皆さんに教えていただいて、今まで知らなかった世界を見せてもらってるんで、これもその中の一つと捉えて経験してみるのもいいっすね。仮にね、万が一うまくいかなくても喋るネタになるし、最近何を喋ればいいかわからなくなってきている男。やってみますか。新年度になって有給休暇があるうちに。なんかね、また病院へのお勤めの気配が見え隠れしてるもんですから、あ、なのでまた突然配信が止まるかもしれません。なので4月にいろいろやっとかなきゃいけないなと思ってるんですね。ユーザー車検もその中の一つに組み入れましょう。ということで、二郎さんからいただいたメールをもとにですね、早速納税証明書を取りに役所に行ってきたり、あれタダでくれるんですね。当たり前じゃ。わしはなんぼ税金払おうとロンボットンじゃ。それくらいタダでよこせ。あと、もろもろ調べてみたりしたんですけども、R1200R って、その一番肝心な工軸が新車の段階から結構ずれるんですって。私見なくそんな乗ってなくても。そしてその調整の仕方も結構アバウトなんだとかで、嘘ーん。調整なんかできない。何やね、近くにテスター屋さんあるみたいなんで、穴山奥に事前によってね見ようとは思ってるんですけど、怖い。 あとスクリーンつけてるんですよね。それもスモークのそこそこ大きめの。あんまりそれで落ちた人いないみたいですけど、なんかやべえ予感。ナックルガードも嫌な予感。てか今まで BMW でやってた時はその辺どうしてたんですかね。え？適当？なんかもう調べれば調べるほど大丈夫だろうかとドキドキしてますよ。ドキドキしてきたよ。一人で行くの怖い。ねえねえねえ、一緒についてってくれない？小学生か。メッセージありがとうございました。次郎さんには夜のブーバイクを送らせていただきます。本日夜2時に草木も眠る牛蜜時に送信されるメールをご確認ください。前回ですね、このためにこのためだけにサンダーバードにアドインを入れたんですよね。そういうのはサンダーバード標準機能として持っておいてほしいんだよね。なお、 G メールを受信拒否してても知りません。添付ファイルに制限してても知りません。メールって実はめんどくさいんだよね。ということで、ウーバイクでは皆様からのメールをお待ちしております。ブログにあるメッセージ送信フォームより送ってきてください。次回のメールテーマは私とユーザー車検とです。ユーザー車検の思い出やね、これから挑戦するサボテンへのアドバイスを送ってください。まあ、前者は体裁を取るためだけのもので、実は後者が欲しいがためのメールテーマです。だから、アウセニアクアールユーザーからのメール歓迎。そんな正直に言わいでも、番組内でメッセージを紹介させていただいた方には、夜のブーバイク差し上げております。これは何としても情報が欲しいということによる体のいい餌です。それは小さな釣り針だったのです。すぐに引っかかるようにお願いします。いや、だからそんな赤裸々に言わなくても。っていうか、泳げたい焼きくんって買い取りだったってのは有名じゃないですか。シモン・マサトにはね、一切に印税入ってこなかったっていう。じゃあ、開けポンキッキも終わってる今、あれどこに印税入ってんの？フジテレビ？他の曲はそうでもないですけど、泳げたい焼きくんは未だに聞くことありますから、当時の印税だけじゃなくて今でもそれなりに入ってきてるんでしょうね。いいなぁ。その権利無償で譲ってくんないかな。なんでその辺のわけのわからんおっさんに譲らねえならんのじゃ。今回まだメールがありまして、私が雑談をする、なんだったらそれをやりたいがために配信していると言っても過言ではない、オープニングとエンディングを削らならんようになったじゃないかバカと、こんなタイミングでメールしてくれる人たちに苦言を呈しておいてですね、いつもちょっぴり興奮して聞いております、怖いと申しますという怖いさんからですね、素朴な疑問ということでいただきまして、興奮してきたな。こちら、たまに配信を聞いていると関係プーというワードが出てきますが、文脈から察すると関係ないという意味なのかと思いますが、これは晴れの国の方言なのでしょうか、それともサボテンさんオリジナルのサボ語なのでしょうかということでして、関係プーって標準語じゃないの？これ何でしたっけね。多分ね、誰か女の子が言ってたんですよ。まあそれが誰か思い出せないんですけど、まあ友人かタレントの人か。あ、すいません、また見栄を張ってしまいました。友人はいませんから。ましては女性の友人なんて、地軸が90度傾いてもいるわけが、いるはぎがありませんから。テレビかラジオで誰かが言ってたんじゃないかな。それをなんかね、一時期気に入ってよく使ってたのが、こうやってラフに喋ってると出てくるんじゃないですかね。てかサボ語って何？ウーバイクラジオポッドキャストってのはですね、日本全国民に向けて日々の暮らしをより良くしてもらいたいっていう理念のもとにですね、有益な情報、ライフハック的なものを配信してるわけじゃないですか。だから NHK のアナウンサーのおしゃべりを手本とした語り口を心がけているのに、そんな特別な言葉とかイントネーションとか使うなんてありえないですけどね。なんか別のゲスな下品なポッドキャストと勘違いされていませんか？ただまあ私もですね、横須賀生まれの横浜育ちですから、どうしてもね、そっち方面の横浜横須賀あたりの港の洋子的な訛りがね、ついつい口に出ることも、これまた否定できないことですわな。横浜というワードを出せばなんかかっこよくなると信じ込んでいる男。ちなみに私オリジナルラブでは好きな曲はワーズオブラブとプライマルです。一人車で熱唱しております。よろしくお願いいたします。ということでメッセージありがとうございました。懐かしいですな、オリジナルラブ、渋谷系、ピチカート5とかね。何でしたっけ、あの日本を代表するタフガイでおなじみのお酒がいた、フリッパーズギターか、あの辺ね。あのベステンダンクでおなじみ高野博士もそうですね。てかベステンダンクって何？てかそもそも何語？苦手でしたね、あの辺のおしゃれな感じ。 でほら、ちょうどあの頃のマリナさん、その流行りもんには何でも一丁かみしてくるでおなじみのマリナさんが、そっち方面ものすごいすり寄ってたじゃないですか。あのね、小泉今日子の全盛期にサブカンの人たちが彼女に群がってたのとは根本的に違う感じ。あれはキョンキョンを使って何かしたいって人たちに小泉今日子が乗っかって、それで小泉今日子イコールサブカンの象徴みたいなことになってたわけでしたけど、そことは真逆じゃないですか。マリナさんが自分の箔付け、キャラ付けで自分の方からすり寄ってるっていうのが丸わかりで、それがもう気持ち悪くてね。だから渋谷系丸ごと嫌いになるっていう。で、当時ってそれこそバンドブーム真っ只中だったでしょ。真っ只中でもないのか。フリッパーズギターってことはちょっとバンドブームが落ち着いた頃だったか。私ね、レッドウォリアーズに浸水してたもんで、まあ偏ってたんですね。バンドブームすらくだらないと。メディアにひよってんじゃねえよと。ホンダ好きなんですよ。彼らが何かと揶揄してたボーイとかね、すごい好きだったんですけど、そして彼ら自身も虚勢を張ってるってのは分かってたんですけど、いや、あえてそういうスタンスじゃないといけないんだと。それがロックなんだ。ロケンロールなんだみたいな、彼らの車に構えた歪んだ思想に染まってましたね。で、当の本人らはさっさと解散して、ダイヤモンドさんあんなこと、すっかりタレントになっちゃってるし、一番車に構えてた鮭、小暮武彦、サーモン小暮は、今じゃすっかりネイチャーの方向行ってるしね。ちょっと待ってくれと。あんたら言ってたことは何だったんだと。わしら置いてきぼりにするんじゃないよと。ということで、オリジナルラブは接吻、キスくらいしか知らないです。そして歌わなくていいです。よろしくお願いいたします。小林さんにも夜のブーバイク送らせていただきます。本日夜2時配信のメールをチェックお願いします。そしてですね、今回はですね、なんともう一つメッセージをいただきまして、こちら。ベニアット心のなんとかさんですね。私が補足しておきますが、心の友です。ということでこちら、免許番号のというメッセージなんですが、下一桁は再発行回数ってのは有名な話ですかということでして、それはね、聞いたことなんかありますよ。てかそんな発行年度とかね、発行回数とか意味あるかみたいなところで桁数使ってたら、どんどんパターンが減っていかないですかね。あ、発行年度ありゃ数は限定されるし、発行回数持つことで古いのを逆に使えなくしてんのか。自分で疑問に思ったのに答えもすぐ出しちゃう男。あ、でもね、車のナンバー、ついに岡山県もアルファベットに突入してますよ。岡山 33C みたいな。いや、こっちのナンバリングルールを知らないんで、実際 33C ってなってるかどうか知らないんですけど、あ、アルファベットついてるなーって思ってただけなんで、前ね、2桁だった時に、55がね、5657だと進んでって、ついに772。名古屋ナンバーがいち早く77になったんでしたっけ。あの数字もね、4が貨物ってのは有名ですけど、2とか8とかって見かけないですよね。当然何かしらのルールがあるんでしょ？調べようとは思わないけれども。ということですね、この一言メッセージをどうやって膨らませばいいんだという、二郎さんの長文に比べて一言ってどういうことだと、ある意味怒りにも似た感情を込めつつ、目にあっと心のなんとかさんには夜のブーバイクを送らさせていただきます。今ね、喋りながら思い出したんですけど、ここでもね、お話しした去年年末の浜辺キャンプ、目にさんとご一緒したんですね、実は。確かね、その時一言も言葉を交わしてないような。でもね、実はね、それでも私は満足。一緒にいるということ、それだけなんか満ち足りていたんですよという気持ち悪いことをお伝えつつ、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。あれが気持ち悪いんじゃ。